おはようございます。江林です。今朝もよろしくお願いします。前回は仏様の光の働きによって、私たち人間の持つ深い闇は破られていくというお話をさせていただいたかと思います。私がまだ20代の頃、大正生まれの方からよくお聞きしたお話の中で、その方が若い頃、法話に来られる先生は、その説かれることについて、分かったと答えても叱られ、分からないと答えてもまた叱られたものだということを言っておられました。私はなんとまあ、昔の先生の中には厄介の人もおられたんだな、分かったような、分からないようなお話でしたと答えればいいのかな、という程度の感想しか持っていませんでした。それから20年近く経っても、おそらくは明治生まれのその先生の真意は正確には理解することはできませんが、仏様の教えを聞き学んでいく上で、重要な問いかけをしておられると考えるようになりました。法話を聞いて分かったとか、分からないということは誰が決めるのでしょうか。この私自身の思いが満足するか、しないかを基準に決めるのであれば、浄土真宗の教えを聞き学んでいくということにはならないのではないでしょうか。親鸞聖人は30代の頃にある事件に遭遇され、京都から越後の国、今の新潟県に流されるということがありました。流罪といって、江戸時代でいうと島流しのようなことに遭われました。一面大変悲しいことに思われますが、実はその流罪こそ親鸞聖人にとって重要な転機となえたのです。それまでの親鸞聖人は教えを学びながらも、一般の人たちが読むことのできないお経を読み、明日の生活に困るということのない暮らしを送っていたと推察されます。しかし越後の地で出会われた方々は、それまで親鸞聖人が京都で接しておられたような人々とは違って、文字の読み書きも満足にできず、その日その日の生活をしておられる人々でした。阿弥陀如来の働きは、すべての人を救い取って見捨てないという約束をしておられます。それは文字の読み書きができて、仏教のお経の中身を読みこなせる人々だけが救いの対象になるということではなく、文字一つわからない人々も同じく救われるということがお約束されているからです。越後の地において、文字一つわからぬ方々を軽蔑することなく、先生の座に座って無学の人たちを教えなくてはならないという態度ではなく、共に本願念仏の見教えをいただいていく、共にという精神を失わなかったと思われるのです。私たちはややもすれば他人より多くお経の知識を学び、他人よりも優れたものになって、初めて阿弥陀如来の救いというものを得られるのだと思いがちですが、実はそうではないのではないでしょうか。すべての人を救い取って捨てないというお約束は、この自分一人が救われれば良いということにはならないはずだからです。すべての人と共に、そして同時に救われるということは、この私が気に入っている人、 好きな人とだけということではなく、私自身が嫌っている人、そしてまた私自身を嫌っている人とも共に救われていくことだと理解させていただいています。浄土真宗の教えに聞き学び、浄土真宗に帰っていくのだと言ってみても、自分自身にとって都合の良いところだけを聞き取って、自分自身にとって都合の悪いところを無視して消し去っていくということは、浄土真宗の名を借りた自分教というべきものを作り、肥大化させていくということになると思います。親鸞聖人という方は、最後の最後まで厳しくそのことを吟味なさっていかれた方だと私は思います。